大学では学生の皆さんに、この大学4年間でぜひキリスト教を皆さんを幸せにするものに触れていただきたいと願っております。でその中で、学生の皆さんがキリスト教に抱いている先入観みたいなものをまず壊さなければなかなかこのキリスト教をいいものとして受け取っていただけないのではないかということで、大学宗教部では聖書のエロティシズムと題しまして今週1週間礼拝を持っております。キリスト教が私どもの幸せのために神は私どもにキリスト様を賜ったわけですし、性の問題も我々に対して喜びとして与えられていると私どもは理解しております。そのことを聖書を通して少し考えていきたいと思います。性のことですが、私はこの大学で学生さんたちをワークキャンプに引率しまして、その時少し驚かされたことがあります。男性2人女性15人、17名を連れてワークキャンプに行きまして、夜毎晩聖書を読んで、ひとときお祈りをするミーティングを持ちました。でお祈りが終わった後は、皆さんで雑談していただくんですが、女性が8割占めておりましたので、その時の話題はどうしても女性のペースになりました。でその中で、性についても少し、女子学生の皆さんが自由にお話しくださった中で、私に質問するんですね。先生はサドですかマゾですか、聞いてきます。で私それを聞かれて時代の移り変わりというのを強く感じて、感慨のようなものさえ、覚えました。私が、SM ということを知ったのは30年前でしょうか、高校の2年生の時だったと思います。クラブの部室のようなところでみんなでたむろしてるんですが、クラブ活動などしませんで、タバコを吸ったりシンナーを吸ったり、そういうために物質を使っていた高校時代です。そうしたグループの中でも特に背伸びしてカッコつけてる木島くんという子が、こういうのを知ってるか、先輩が見てた雑誌なんだというので、 SM 雑誌のグラビアを切り取ったもの、随分靴で踏まれて汚れてるのを持ってきました。でみんな見てあっけに取られて、こういうことがあるんだと思ったんですが、それは当時の私どもにはあまりにも刺激が強すぎて、不良をぶってる人たちなんですが、そのことを話題にするのを、ためらわれるぐらいで、話題にするのをやめまして、気まずく別の話題、変えて普通の話題に変えたぐらいでした。そのぐらい当時は SM というのは特別なことに感じられたのに、で今は、女子学生が牧師に向かって平気で先生はサドですかマゾですか聞く時代になったんだなと、SM が市民権を得たというのでしょうか、随分30年間で変わったものだと思いました。でその時は高校生の時はキリスト教全く関心ありませんでしたが、それから10年ぐらいしてクリスチャンになり牧師を目指すようになりまして、牧師を目指しても自分には性欲はありますので、性欲についてと、また善悪ということを私ども教会は考えなくてはいけませんので、変態性欲の変態ということがいいことなのか悪いことなのかというのを神学として少し真面目に考えたことがあります。 SM についてはこれはクリスチャンの心理学者のエルリヒ・フロムが説得力のある説明をしています。愛についてという本の中だったと思いますが、 SM というのはなんで不自然なことをやるのか、孤独感に苛まれた現代人が自分の体を傷つけられてもそれでも相手と一緒にいることで、マゾの人は孤独でないと幻想を抱くし、 佐渡の人は、サディストは、自分の大切な恋人を傷つけて、それでも恋人が離れていかないことに、孤独でないという幻想を抱くと、要約すればそういうことだったと思います。で、そういうふうに、SM というのは不自然なことであるとフロムは言うんですけれども、でその本で明らかになっていることは SM が異常であると、性欲として異常であるということです。まあ、ですけども異常であるから悪いことだというふうには言えません。もし、普通でないことが悪いことなんだとしたら、体に障害を負っている人は、普通でないから悪いっていうことにもされかねません。特に性の問題は、反陰陽っていうんですか、男性とも女性とも体自体が、はっきり分化されていないというような、これ多数決で決めれば少数派になる異常、極めて少数ですから異常ということになりますが、神様がそういう人間をお作りになって、それ異常であるから悪いということはできないと思いますので、フロムの説明では異常、 SM が異常であることは言えるんですけれども、異常であることが即悪いことというふうには言えないんじゃないかと、信仰的にもどう考えていいのか、そのことだけでは解決がつきません。で、この異常な性欲というのは時代によって現れ方が違うんだと思います。現代社会、都市化によって孤独感が深まれば、その孤独感を解消するために SM ということが盛んに行われるようになっていったんだろうと。で、古代においてはどうだったかというと、都市化がまだそんな進んでいない、聖書が書かれた時代ですが、旧約聖書、創世記の後に出エジプト記っていうのがありまして、その次にレビ記っていう、文章があります。レビ記の中で、汚れたものというのをいろいろ書いてるんですが、レビ記の18章には、変態性欲リストのようなものが、18章、1章かけて書かれています。で、そこで古代において問題にされているのは、近親相姦、近親姦と同性愛と、獣姦、獣姦というのは、獣を相手にした、動物を相手にした、性ですね。それがいけないこととされています。で、この三つ、なんで、当時、そういうことを禁止されたかと言いますと、禁止されている以上、こういうことは盛んに行われていたんだと思われます。で、なぜかと言いますと、まだ貧しかった時代ですから、性の相手、普通に男性が女性を性の対象にすること、経済的に豊かであればできたけれども、そういうことができない場合も多かった。女性が男性と自由に性の対象に選ぶことができなかった。そういう中で、近親姦、同性愛、獣姦などが行われていたので、で、これは人間にとって不自然なことですから、いけないと聖書で、当時行われていた変態性欲としていけないと言われたんだろうと思います。で、これが不自然なのはわかりますけど、なんでいけないのか、その後考え続けて、最近のことですが、これはいけないなとつくづく感じさせられたことがあります。明治学院は東京の東村山に中学校がありまして、中学校でも私、礼拝で説教させていただいて、その後白金の方に戻ってくる時ですけども、お昼前に電車の空いてる時間に、西武線で戻ってきました。で、そうすると、初めて直接見たんですけども、女性2人のペアですけども、女性の片方が男性の男装をしてて、女装の女性とぴったりくっついて、こういう愛というのがこの頃はあるんだなというのを思ってましたら、その後私の両側にですね、男性が別々に座ります。で、こっち側に40前後のおじさん、こっち側には大学になったばっかりの男の子みたいな2人が座りまして、両方それぞれ漫画の本を読むんですけど、見ると ロリコン漫画、この頃なんていうのか知りませんけど、昔でいうロリコン漫画を両方が読んでるんですね。それ中身を除いて、こりゃ違うだろうとつくづく思いました。どういう漫画かと言いますと、女性なんですけども、顔は10代前半ぐらいの表情で明るくて笑顔が、可愛い女の子ですけども、体は、胸やお尻が、非常によく発達していて、で、まあ、性的な表現で体は描かれてるんですけど、顔はあくまで可愛くですね。で、なんかストーリーの中で、その女の子が怒るんですけども、怒っても全然怖くない。こんな人に怒られても怖くないなというような、そういうロリータを性の対象にしているような、そういう漫画です。で、なんでそんな漫画を、この頃の人たち、喜んで読むのかなというのを考えて感じますことは、この漫画に出てくる主人公のような女性と付き合ったら、こちらが傷つけられることはないんだろうなと。怒っても怖くないですから。この相手は自分のことを傷つけてこないんですよ。で、近頃の、世の中では、人と人との人間関係が辛くて、傷つけられるのが、辛い時に、ロリータのような、傷つけられるのは嫌だと。対人関係の摩擦や葛藤は欲しくない。だけど、性欲は満足したい。っていう人たちが、こういった漫画を喜んで見てるんだろうなと。で、これは違うだろうと思ったんですね。っていうのは、恋愛は、やはり傷つくのを前提にしてるんだと思うんです。だって、今日の聖書を読みました。神様が、男と女、人間を男と女に作るところの神話です。神様は最初、人間の助け手として、獣や鳥を作ったってですね。で、獣や鳥を作ったけれども、それは、人間にとって自分に合う、助けるものにはならなかった。それで、人間の一部を取って、もう一人別な、全く別な、男と女が、それでできたっていうのが今日の聖書です。で、人間の男と女っていうのはこういうふうに、全く対等だと思うんですね。で、全く対等だから動物と違って思い通りになりません。で、動物は、犬は私どもに噛みついてくることはあります。犬は私どもの体を傷つけますけども、心は傷つけません。ペットは自分に逆らうことはあっても、我々の心は傷つけない。傷つけてもせいぜい体だけです。ところが、人間の男女、恋人になりますと、対等な人格ですから、違う考えを持ってます。で、違う考えを持ってると大事になれば大事になるほど相手の人に傷つけられるってことがあると思うんです。で、傷つけられるのが嫌だったらどうするのか。昔の人は縦貫したんでしょうか。その獣と、交わったんでしょうか。で、同性愛もやはり、互いによく分かっている同質のものと、そういう性交渉を持つという点では、男女の性とは違うものです。近親感、これは男女であっても肉親ですからよく、分かっているもの同士。こういう点で、聖書に書かれている、レビ記に書かれている変態性欲というのは、傷つかない、人間関係で傷つかないで性欲だけを満たそうというもののことを言っているのかなと。一方、SM は、孤独であることを、疑似恋愛で孤独感を解消しようとしている。これも嘘だと思うんですね。やっぱり、相手が女性だったら、私にとってはどうしても分かってもらえないところがあるので、人間は孤独な、最後の部分ではどうしても孤独なところがある。お互いに孤独なままで、だけどその孤独を埋めていく。さらに、もっと、二人で一致できるものを孤独、を前提に、傷つくことを前提に、だけども一致できるところを探していくっていうのが本当の恋愛だろう。それから言ったら、SM も多分、違うことだろうし、ロリータコンプレックスも、縦貫も同性愛も近親相関も、本当の性の喜びが分かっていないで、その手前で 傷つくことから逃れて間違ったことで満足しているんじゃないだろうか。両側に40代の男性と20歳そこそこの男性とがロリコン漫画を見てて、これは違うと腹立てました。ですけどこれ自分の、この二人のことを私愛してませんから腹立てたんですけども、自分の子供が今小学生ですけども、高校生大学生になった時にこういった漫画読んでたら、でこれで満足しようとしたらどうだろうか。愛する子供がそうだったら、腹を立てるよりもやはり悲しく思って、もっといい男女の関係というのは本当はあるんだと。でそれは傷つけられる可能性がある関係なんだ。だけど相手から傷つけられた時に私どもキリスト教を信じているというのは何かと言いますと、神様が私どものために十字架にかかって死んでくださったぐらいに、私ども一人一人は価値があるから、ある一人の人に理解されなくて傷つけられても、それで自分の価値がなくなるんじゃないっていうことを知ってるっていうのがキリスト教です。で、その自信を持ってたら、女性の皆さんにしたら男性と傷つくのを覚悟で近づいていくことができると思うんですね。で、そうした時に本当の、もっといい恋愛、人間関係が持っていける、本当に神様が作った通りの対等な男女として、ある面孤独だけれども、その孤独を乗り越える愛を作り出す関係になると思うんですね。で、聖書は私ども何かを禁止しようと思ってるんじゃなくて、私どもに本当の幸せを与えようとしている、そういうものだと思います。それが一見禁止しているように書いている変態性欲。本当の喜びはこんなところにあるんじゃないんだ。もっと人間としての喜び、完全な喜びがあなた方は手に入るんだ。それなのにここに留まってはいけない。そういう意味で変態性欲を禁止して、正しい男女の関係、傷つけ合うけれどもそれを乗り越える男女の関係に神様は私ども導いてくださっているんだと思います。で、そしてキリストが私どものために死んでくださった、このことを信じている限り傷つくことを恐れないで新しい人間関係に向かって入っていくことができるんだと私は信じています。一言お祈りをします。父なる神様、私ども隣人との関係の中で愛する人に傷つけられ悲しむことがあります。そんな私どもあなたが憐れんでくださり、もっと良い深い人間関係を与えてくださいます恵みに感謝いたします。私ども一人一人を生き生きと生かすためにあなたがキリスト様を十字架におかけくださったことを信じて感謝いたします。私どもがあなたの愛に応えて隣人を正しくよく愛することができますように、傷つくことを恐れて隣人に近づかないのでなく、まず隣人に近づいて助け愛することができますように、私どもを強め励ましてください。ここに導いた、あなたが導いてくださった皆さんをあなたが祝福し、良き人生にこの後も導いてくださることを信じて感謝いたします。救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。で、最後に、先ほどの賛美歌312番の3節を歌って礼拝を終わります。ご起立ください。賛美歌312番3節。